ではちょっと前の方席開けてもらって、小さい子たちは前出の方に、前の方に来てください。
小さいお友達、おはようございます。はい、約束の地へ。約束の地に入る。民数記13から14章、ヨシア記2から3、5から6章。約束の地へ。モーセは約束の地を調べるために12人の偵察隊を送りました。偵察隊が帰ってきた時、10人はあの土地の人々に勝つのは絶対に無理ですと言いました。でもヨシアとカレブは、神様が助けてくださればできますと言いました。怖くなったイスラエル人は10人の言うことを信じました。神様はおっしゃいました。約束の地に入れるのはあなたたちの子供たち、それにヨシアとカレブだけにする。それからアラノを旅する40年の月日が経って、ようやくその時がやってきました。ヨシアはエリコという町を調べるために2人のしもべを送りました。しもべたちはラハブという女の人に会いました。ラハブはエリコの人からしもべたちをかくまい、逃げるのを助けてくれました。そこでしもべたちはラハブと家族は必ず助けることを約束して帰っていきました。イスラエル人はヨルダン川を渡りました。まず祭司たちが十戒が入った箱を担いで渡りました。祭司たちの足が水に触れると川の流れが止まり、民は乾いた地面を渡りました。民はエリコという町に着きました。神様がヨシュアにおっしゃいました。6日間町の周りを行進しなさい。そして7日目には7周するのだ。その後ラッパを吹き鳴らし叫び声を上げなさい。そうすればエリコの城壁は崩れ落ちる。ヨシアは神様のお言葉を信じました。言われた通りにするとエリコの城壁は崩れ落ち、イスラエル人は町を自分たちのものにしました。ラハブは助けられました。約束の地がいよいよ神様の民のものになり始めたのです。おしまい。
では購読文の方に移りたいと思います。購読文はマタイの7章の7節から12節までになりますので、皆さんと一緒に読みたいと思います。せーの。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには惹かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに 蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなお天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言です。ありがとうございます。ではしばらく黙祷の時を持ちたいと思います。窓側の方は窓を換気をしてお願いします。ではですね、窓を開けた方は窓を閉めていただいてお願いします。本日のメッセージの箇所の聖書箇所はローマ人への手紙1章の1節から7節まで、ローマ人への手紙1章の1節から7節までをお読みします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され人として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中から復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。本日は召された私たちという題で上教代にメッセージいただきます。お願いします。
はい、おはようございます皆さん。今日またこうしてね、皆様と共に、御言葉を味わう機会、本当にありがとうございます。礼拝のために、準備してくださったお一人お一人の方、こうして、集まってくださったお一人お一人の方に感謝いたします。 ちょっと画面共有しますね。これでいいかな。いいですね。では、祈って始めます。主を皆をたたえます。今日またこうして、愛する兄弟姉妹たちと共にあなた様を褒めたたえ賛美し、御言葉を味わい、共に、あなた様を味わうこの機会、本当にありがとうございます。本当に暑い日々が続きますが、こうして守られて、続いたこと、またそれが難しい方もこうしてズームによって、その場にいるように、して共に、あなた様を味わう機会を与えてくださってありがとうございます。どうか今日この日、私たちが御言葉を御言葉として味わい、本当はあなた様の御心が何であるか悟ることができますように、神様どうか助けてください。尊き皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、皆様改めておはようございます。ね、いつだろうかな、4、5ヶ月ぐらい前から私、まあ、個人的にローマ人への手紙をね、学んでやってきてたわけですけれども、まあ、せっかくだからメッセージでもね、皆様と分かち合えることが、あるかなと思って、連続公開説教としてシリーズで始めたいと思います。まあ、ただいつ終わるのかね、なんか大体計算したらなんか 4、5年かかりそうだなって感じなんですけどね、まあ、いつまで続くか分かりませんけど、まあ、折々に触れて、まあ、他のメッセージも入ると思いますけれども、少しずつ続けていきたいと思います。まあ、ちょっと若干力不足のところは、ね、感じますけれどもね、まあ、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、ローマ人の手紙ね、皆さん聖書通読された方は、まあ、読んだことあると思いますけれども、なんか感想どうでしょうかね。なんか難しくないですか。なんかよくわからんと、何言いたいんだろうっていうのが正直な感想です。しかしまた、この書は多くの偉大な信仰者に影響を与えた書物であります。紀元4世紀神学者のアウグスティヌスは、未だそのあ、まあ、イエス様信じた後もね、その肉欲を克服できずにいたとき、まあ、隣の家で歌っている子供たちの歌を聞いたそうです。あの遊び歌の一種だそうですけれども、取って読め取って読めっていう声が聞こえたそうです。それを聞いてこう聖書を手に取り開いたところ、ローマ人の手紙、まあ、相当追い詰められていたんですね。まあ、ちなみにそのある聖句目に入ったんですが、ちなみに、13章13節14節の、ね、聖句が目に入ったんですけれども、まあ、また、気になる方は後でね、13章13節14節ご覧になればと思います。そしてアウグスティヌスの告白という、ね、書物あるんですけれども、こうあります。もはや私はそれ以上読もうとしなかったし、その必要もなかった。その文章の終わりで、たちまち光が私の心にあふれ、すべての疑いの闇は消え去った。まあ、その後アウグスティヌスが、教会やキリスト教に与えた影響は、まあ、計り知れません。まあ、大体なんかね、ちょっと勉強して深掘りしていくとアウグスティヌスの名前出てくるんですけども、大抵、他にもルターやカルバン、ジョン・ウェスレーなどの偉大な信仰者たちにね、大きな影響を与えました。パウロの手紙の中でも最も直接的にこう福音を説いている書物が、このローマ人への手紙だと言われています。まあ、この書を学んでいくことで、より私たちの信仰が強められることを期待したいと思います。というわけでね、今日が連続公開説教やっていきたいと思いますけども、まあ、あまり面白くないと思いますけどね、まあ、身も蓋もないですけれども、福音、御言葉を御言葉としてね、そのまま解き明かしていきたいと思いますけれども、まあ、その前にちょっとローマ人の手紙の特徴をちょっと見ていきたいんですよね。使徒パウロはこのローマ人の手紙のほか、まあ、多くの手紙皆さんご存知のように書きました。この手紙を学んでいくにあたって、まあ、いくつかの特徴を見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとこれを飛ばして、まあ、皆さん、 ご存知だと思いますけれども、パウロさんね、何回も伝道旅行しましたね。この地中海世界ぐるぐるぐる、ちょっとこれ見にくいかな、なんか設定のせいで非常に見にくいですけれども、このローマ人の手紙が書かれたのがだいたい紀元57年頃って言われてます。パウロの第3次伝道旅行中、第3次伝道旅行どれですか、ちょっとごめんなさい、見にくいんですけれどもね、こう何回もこうぐるぐるぐるぐる回って、第3次はこれかな、こうこれ、これですね。そうそう、見えない色でごめんなさいね、設定を変えた方がいいかもしれないです。このね、コリントにいた時に書いたと言われています。57年頃に第3次伝道旅行中、ちょうどその箇所が使徒の働きの箇所、そこに当たる箇所がここって言われてますね。そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、まあ、このギリシャっていうのは、まあ、コリントのことですね。先ほど言ったコリントに、3ヶ月滞在、その3ヶ月滞在中にローマ人の手紙を、書いたと言われています。まあ、書いたというか口述手記なんでね、書かせたっていうかね、発言して他の人に書いてもらったわけですけれども、ちょうどコリントのそばにね、ケンクレアっていう町、10キロとか20キロだったかな、割と近い町があるんですけれども、そこのフィベという女性がローマに行く用事があったと。ちょっと私パウロさん、ちょっとローマ行くんですけどって、それを聞いたパウロが、手紙を書いて彼女に預けて、そしてフィベがローマに届けたと。またこのフィベのこともローマ人の手紙の16章にね、フィベのこと書かれていますけれども、このフィベさんが届けたという感じです。じゃあ何のために書かれたのかなって、まあ、ちょっといく、2点かな見ていきたいんですけども、何のために書かれたのか。イスパニアへの足がかりとして書かれたというのが一つありますね。実在的な理由ですね。パウロは経済的に困窮しているエルサレム教会を助けるため、地方教会から集められた献金を持っていくところでした。エルサレムまで。そしてそれを終えたら、まあ、ローマに行く予定でした。さらにはローマのこのはるか西の、まあ、イスパニア、現在のスペインですけれどもね、に行くという計画を立てていました。そのためにこのローマを拠点として、そこからイスパニアに行こうと、まあ、そういう計画がありました。まあ、そのような実在的な事情のために、ローマ人の手紙書かれたと思います。まあ、ローマ、先ほど言ったように15章16章だったかな、やはり末尾の方に、まあ、イスパニアに行きたいと思います、うんぬんっていうね文言もあるんですけれども、やっぱそういう事情があったんですね。もう一つはローマの教会が建てられた事情にあります。ローマ人にいるキリスト者たちの信仰を確立するためですけれども、書かれた理由。パウロは多くの教会を建てましたけれども、ローマの教会はパウロが建てたのではありません。それどころか手紙を書いた時パウロはローマに行ったことすらなかった。どうやってできたのか、これ実際よく分かってないんですね。一つの可能性が、ペンテコステの時に、まあ、聖霊がいっぱい、ね、下りましたね、弟子たちに。そしていろんな国々の言葉で話し出した。そしてその時に、ローマにから来たユダヤ人もいたんですね。でそれ聞いてクリスチャンになって、それで戻ってローマで教会建てたんじゃないかっていう話が、まあ、可能性の一つとしてあります。ペンテコステの時にローマから来た人も確かにいましたね。それはまたちょっと読みませんけども、使徒の働き2章9節から11節に、そのペンテコステの時に確かにローマから来たユダヤ人がいたという記述があります。使徒たちも、他の使徒たちも関わっていないし、弟子たちも関わっていない。そのような特殊な事情からパウロはローマの信徒に福音とは何かということを、こう自ら異邦人の使徒として向かいたいという熱意をずっと持っていたようです。そのためローマ人への手紙はパウロのちょっと他の手紙とは少し違って て、大体他の手紙って教会の問題とかに割と焦点当ててるんですね。あなたたちこういう問題あるじゃないか、こういうことやめなさい、あなたたち壊ってくださいっていうね、いろんな結構この問題の教会それぞれの問題に焦点当ててる部分が多いんですけれども、あんまりローマ人の手紙ってそれないんですね、まあ、あるにはあるんですけれどもね、それはローマに行ってないから、パウロがローマに行ってなくてそんなにローマの教会のこと詳しくないのでっていうこともありますし、何よりもパウロは伝えたかったのはもう福音を直接そのままローマ人の手紙を通してローマの人たちに伝えたかった、そのためこの手紙は最も教理的、神学的、体系的な要素が強い手紙だと言われています。あらゆる思想と偶像があふれているローマにあって、こうローソンキリストクリスチャンいたんです、確かに、ね、そしてそのような人たちにこうもう福音とは何かっていうのを伝えて、そして、そのキリスト教の真理を全体として明らかにして、ローマにいるクリスチャンたちのこの信仰を確かなものとする、確立するためにこの、手紙が書かれた、ですね、そんなことをちょっと踏まえて中身見ていきたいんですけれどもね、まあ一節から七節ですけども、今日はまあ初めにありますね。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたイエス、キリストイエスのしもべパウロ、今日の1節から7節の箇所はパウロのどの手紙にもある挨拶から始めます、これパウロの他の手紙と比べると最も長い挨拶だそうです。やはり行ったことのない教会に対する配慮なのかね、長い文で挨拶を送っています。1節では送り主であるパウロ、そして7節、まあ、パウロからっていう感じですね。そして7節で送り主であるローマの人々へっていう風に、ね、なっていますけれども、なのでこの箇所1節か7節簡単にまとめると、パウロからローマの人々へ、ただ本当にそれだけのことを伝えてるんですね。ただそのじゃあパウロって何者かっていうところから、この福音をちょっと詳しく述べる2節から6節まで、その何ですか、挿入句があるんですね。そしてようやく7節になって本題に戻ってローマの人々へっていうふうに終わっています。1回1節2節から6節を飛ばして読むと分かりやすいんですよね。この箇所長々と長い挿入句が入っているんで分かりづらいんですけども、パウロさんね、よく長い挿入句、話の本筋からずれて他のことに詳しく述べたりしますので、ちょっと読みづらい時があります。まあ、そういうことを加味して、考えて読むと読みやすいのかなと思いますね。まあ、パウロさんの手紙の読みにくい理由の一つではありますけれども、まあ、ちょっと一節ずつね、見ていきたいと思います。はじめにパウロ、ね、パウロから。そしてちょっと脱線して福音のことを詳しく述べます。2節から。なので福音のことをちょっと見てみますね。そして3番目に、まあ、ローマの人々へってようやく本筋に6節7節あたりから入りますけれども、パウロ、福音、ローマ、この3つの事柄からちょっと見ていきたいんですけれども、この挨拶文を、1節からですね、まあ、まずパウロさんの自己紹介から始まりますよね。原文ではパウロという名前についてしもべという語順になってるんですね。これあごめんなさい、これあれだね、第3版かな、これ先ほどの2017年度版だとちゃんとキリストイエスのしもべパウロから始まってましたよね。前のこれ違うんですよね。前の版はちょっと語順が違う。もともとの言葉ではパウロっていう名前に次いでしもべっていう語順になってるんですよね。パウロ、しもべ、キリストイエスのっていう風な語順になってるんです。なので最新の訳ではちゃんとその語順に揃えてキリストイエスのしもべっていう語順になってますけれども、手紙が書かれた、まあ、ギリシャ語、新約聖書はだいたいコイネギリシャ語っていうもので書かれていますけれども、だいたい伝えたい言葉を初めの方に置くんですね。 パウロは自分がキリストのしもべであるっていうことにね誇りを持ってて、まず第一にそれを置いたんですね。しもべ、しもべって何でしょうかね。奴隷ですよね。奴隷、奴隷って聞くとちょっとびっくりしますけれども、当時ローマ帝国にあって奴隷制度は実に一般的だったそうです。古代ローマではその人口の3分の1が奴隷だったって言います。すごいですね、ほとんど奴隷。実際詳しくは分からないんですけれどもね、格好とかも他の一般の人たちと格好あまり変わらないから、実際誰が奴隷か分からない。中には教師や医者など身分の非常に高い教育を受けた、奴隷もいたそうです。だから私たちの考える奴隷とはちょっと違うんですけども、確かにひどい待遇の人もいましたし、いい待遇を受けている奴隷もいました。さていかがでしょうか、皆さんがね、もし奴隷として誰かに買われるってなったらね、どうでしょうか、何が大事でしょうか。自分につけられる値段、あ、俺100万円で売られた価値ある人間だ、 あの人は1万円だ、価値がね、値段でしょうが大事なの。多分一番大事なの誰が買ってくれるかですよね。どんな高い金額出してくれても、ひどい、どうしようもない、ね、残虐な主人のもとに作っていったらちょっと嫌ですよね。ちょっと嫌だな、ね。優しい主人のもとにつけば命の保証があります。イエス様は何よりもご自身の命という高い代価、もう高い高い高い価値代価を持って私たちを買い取ってくださった、優しいご主人のような方であります。パウロはここでキリストイエスの奴隷って言ってますね。キリストイエス、イエスキリストじゃないですよね。よく見てみると、なんかイエスキリストっていうとなんかその名前みたいですよね。キリストっていう名前みたいですよね。イエスキリストさんとかなんか言うじゃないですか。だけどキリストイエスっていうのはキリストであるイエスっていう意味ですね。キリストという称号を強調しているんです。キリストであるイエスの奴隷。じゃ あらキリストってなんだっていう話になるんですけども、キリストっていうのはその言葉のそのままの直訳では、油注がれたものってなるんですけど、じゃあ油注がれたものってなんなんってね話になりますね。古代イスラエルでは王や祭司がその職務に就くときに頭に油を注ぎかけたそうです。つらーってね、なんかいまいちピンとこないですけどもね、油かけるんって、そういうことがあったと。次第にこういう大事な職務に就く人が油注がれる。そしてこのイスラエルの歴史の中でそれが来たるべき救い主を表す称号とされたんですね。だからもうキリストっていうとイコール救い主っていうふうな意味合いでも取られる、本当はこの油注がれたものって意味なんだけれども、もう救い主だっていう意味で使われるようになったんです。つまりここでは私パウロは救い主であるイエスの奴隷なのだってね言ってるんですね、パウロさん。普段どうでしょうか。人は自分の身分を誇りますよね。私はどこそこ株式会社どこそこの取締役だとかね、部長だなんだと役職、あるいは〇〇大学卒業しましたっていうね学歴とかね、あるいは資格など。しかしここではパウロは何よりキリストの奴隷っていう身分を誇るんですね。パウロは私のようなものをご自身の命をもってあがない、買い取って救ってくださったんだ、私はこの人のしもべなんだっていうことをね、こう第一に持ってきている。これパウロのねこの自己認識っていうかね、思わされますけれども、パウロが何者であるかは、この方イエス様抜きには考えられませんでした。非常に自分自身が何者であるかっていうのがイエス様と固く結びついてたんですね。 ついでパウロさんの2つ目の立場をねちょっと見ていきたいんですけども、まあ、ここにあります人として召され、まあ、福音のために選び分けられ人として召され、福音ね、まあまあ、先に使徒として召された、まあ、これ召された使徒っていう意味ですけれどもね、まあ、そっちの方がいい訳かなと思うんですけど、召された使徒、召しっていう言葉ありますよね。なんか分かってるようで分からない言葉ですけども、ここの召し、召されたっていう意味のまあ形容詞だったかな。それには呼ぶとか招くとかいう意味があります。招かれた使徒、呼ばれた使徒、ね、あの何か用事あるとき呼びますよね。ちょっとこっち来てくんないかい、おーいって、ね、呼びますよね。呼ばれた、招かれた、召された、そして使徒っていうのは職務を受けて使わされたもの、まあ施設ですね。施設、職務を受けて使わされた、ただなんか知らんけどなんか使わされたじゃなくて、ちゃんとこういう事情があって職務があって使わされたという意味ですから、何がしかの職務のために召されたということですね。これは勝手に別にパウロさんが自分で主張しているのではなく、これありますね、神の福音のために選び分けられ、ね、神の福音のために選び分けじゃないですね。自分で分けたわけじゃないんです。選び分けられたんです。神様によってそうされたんです。ガラテヤ人の手紙にも似たようなこと言ってますね。けれども、生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方、まあ、もちろんこれ神様のことですね。パウロさんは自分が神の計画によってこう召されたんだっていう自覚がありました。俺使徒になるとかじゃなくてね、召して大事ですね。召しの認識って大事です。ではどのような職務なんでしょうか、ね。ここに神の福音のために選び分けられとあるように、パウロは神の福音のために使徒となったんです。福音、福音ってね、何でしょうか。今、ユーワンゲリオンって言いますけどもね、なんだ、新世紀エヴァンゲリオンってアニメありますね。まあ、それはそこから取られました。エヴァンゲリオン見てみると、アダムとか出てきますからね、結構聖書と関わりの深い、アニメですけども、ぜひ興味ある方は見ていただければと思います。当時のローマにあっては福音、まあ、良い知らせとはこのようなことを指しました。まあ、当時のローマでね、皇帝の誕生日のことを良い知らせ、福音と呼びました。また戦争の勝利の知らせを福音と呼びました、ね。あの戦争で勝利するわけです。そしてまあ施設がね走って、その知らせを届けに行くわけです。勝ったぞって、まあ、それが福音、ユーヴァンゲリオン、良い知らせということになります。しかし神の福音は違います。神様が計画し、神様がこの地上に使わされ誕生されたこと、そして人として生きられたことが良い知らせ。そして十字架につけられ罪に打ち勝った、3日目に復活して罪に打ち勝ったこと、罪に勝利したこと、それが良い知らせなんですね。クリスチャンにとっては、パウロにとっては、そして、2から5節では長い挿入として、ここで福音という言葉が出てきたんで、福音について2節から長々と挿入して述べるんですね。ここで福音って出てきたから、もう福音のこと伝えたいという パウロの熱意から、その福音のことをちょっと長く挿入句が入るんで、それをちょっと見ていきたいと思います。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。 このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。まあ、ちょっとね難しい言葉がいくつか出てきましたけれども、また順に見ていきたいんですけれども、まあ、福音とは何かっていうと、まあ、3節にある通り、御子に関すること、イエス様に関することだって言います。まあ、イエス様の存在自体、それが福音、良い知らせだと言います。巫女の誕生と十字架上での死は、そして復活は、まあ、旧約聖書、まあ、ここにある聖書というのは旧約聖書のことですね。まだ新約聖書はなかったですから、旧約聖書にも予言されていました。あらかじめ書かれていたんですね。決して何か行き当たりばったりとか成り行きで何かそうなって、そして後の人が何かうまい具合に辻褄合わせて書いたのではなくって、まあ、あらかじめ予言されていた。そしてその通りにイエス様、お生まれになって十字架にかかられ、そして復活された。それすべて予言されたことです。旧約聖書は始まりの書、まあ、創世記ですね、そして終わりの書、マラキ書まで、まあ、およそ1000年間かけて書かれました。まあ創世記からのね、モーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その、モーセ五書と呼ばれるのが大体紀元1500年ぐらいになるでしょうか。そしてマラキ書が大体500年とか400年とか、そういうふうに言われてますね。なので大体1000年間にかけて書かれました。まあ、そのすべてがこう一人の方を指し示して予言して約束しています。こういう人が現れるよ。その約束の実現が福音、イエス様ご自身が福音って言えますね。まあ、このようにして予言されて誕生した人って、まあ、地上には他に誰もいないわけです。この方はまあ人としての性質と神としての性質をお持ちでした。パウロはこのイエス様の2つのご性質を説明します。肉によればダビデの子孫としてってありますね。まあ不思議な言い方ですけどね。肉っていうのは、まあ、要するに人間としてはっていうことですね。人間的な性質としてはダビデの子孫としてお生まれになったっていうことを指しています。なんか肉によればとか言われるとね、また難しいですけどもね。まあちょっと言い換えてみて、人間的なご性質から見ればダビデの子孫として生まれましたよっていうことをちょっと伝えてるんですけれども、なんでダビデなんでしょうかね。それちょっとまた旧約聖書から見ていきたいんですけども、旧約聖書にこのように予言されています。あなた、まあ、ダビデのことですね。ダビデの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。難しいところですね。まあ、分かりづらいですけども、要するにダビデが初め、こう自分神様に祝福されてこんな立派な家に住んでると、でも神様の神殿はこんな幕屋じゃないかと、ね、ちょっといい神殿建てたいなと思って建てようとしたんですけれども、その時にあの預言者に与えられた言葉がこれですね。そうじゃないよ、あなたが私の家を建てるんじゃない、私があなたの家を建てるんだよ。13節の彼は私の名のために一つの家を建て、あの、まあ、ここでの家っていうのは、まあ、要するにダビデ王朝ですね。ダビデ王朝、ダビデの王朝がずっと続いて、そしてその、一番最後の子孫って言っていいでしょうか、救い主として生まれになる方はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。もう永遠の御国ですね。永遠の御国の王座として生まれる方が出てくるよということです。ダビデ王朝、ね、これはあのイスラエルの歴史見てみると、 かなりやばい時ありました、これ予言がされたのが紀元前1000年ぐらい、ダビデね。そしてダビデの息子ソロモン、ソロモンの息子レハブアムの時に分裂しちゃうんですね。王国が北イスラエル王国と南ユダに、そして北イスラエル王国もいろいろ、もう北イスラエルは王朝が変わっていくんです、ね、次から次へとコロコロコロコロ変わって、まあ、最後はアッシリアによって滅ぼされるんですけども、そのような中にあっても南ユダ、まあ、ダビデの血筋はずっと長く続いて、もうこの予言の通りにダビデ王朝はずっと続くんですね。しかし紀元前600年、バビロンによって南ユダも滅ぼされね、何ですか、不信仰に陥った南ユダに対する神様の、裁きですけれども、じゃあそれで、バビロンによって滅ぼされたからもうそこでこの約束は終わったのか、神様の約束嘘だったのかっていうと、そうじゃないんですね。確かにダビデ王朝は滅ぼされたけれども、ダビデの羊はもう連綿と残って、何ですか、マリアとヨセフですね、ダビデの子孫である2人のからイエス様お生まれになりました。ダビデの子としてイエス様お生まれになったんです。だからそのマタイの福音書なんかは初めからそのイエス様がダビデの子孫として生まれたんだよっていうことを教えるために、もう系図から長々とした系図から、あまりね我々日本人の我々からすればなんだか長い系図あるのかなと思いますけれども、ダビデの子孫であることを証明するためにマタイの福音書系図から始まってますよね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って始まって、そして間違いなくイエス様はダビデの子孫なんだよ、この約束の方なんだよということを教えているわけです。そして、永遠の国の王として来られるダビデの子孫、このユダヤ人はこの方こそ救い主だとして待ち望んでいました。先ほどねローマ美人にとって、福音とはローマ皇帝の誕生日って言いましたけれども、私たちキリスト者にとっては救い主の誕生が良い知らせなんですね。救い主が人として誕生して、人として生き、そして十字架にかけられ、私たちのために死んでくださった、私たちの罪のために死んでくださった、それが私たちにとって良い知らせ、ユーヴァンゲリオンなんですね。さて、じゃあもう一つのイエス様の性質ね、ここに清い御霊によればってありますね。それはもう清い御霊で神様としてのご性質を指します。救い主として来られた方は私たちの代わりに十字架にかかられ死なれましたが、3日目によみがえり罪の力、死に打ち勝ちました、イエス様は清い御霊、神様のご性質を持っておられたから、死に打ち勝つことができたんですね。これもまた先ほど福音、ローマ人にとっては 戦争に勝利することが福音だと言いましたけれども、私たちにとってイエス様がこの罪の力に打ち勝った、まあ、それが福音ですよね。これもまた勝利の知らせであります。それが福音なんです。復活によりイエス様はご自身が神の御子であることを証明されました。そして復活により死に勝利した、罪に勝利したということを証明されました、まあ、十字架というのは、まあ、この2つのポイントがありますよね。罪に対する勝利と、巫女の神聖、まあ、この2つのポイントあると思いますけれども、復活には、さてパウロはその方から使徒の務め、使命を受けたってありますね。5節ではこのキリストによって私たちは恵みとしての務めを受けました、まあ、異邦人の使徒としての、この認識っていうかね、意識があったんですね。またこれちょっと皆のためにあらゆる国の人々ってありますけど、これまた異邦人ってありますね。確か、2017年度では異邦人って訳されてますけれども、まあ、要するにユダヤ人以外の人、異邦人の 使徒なんだっていう自覚が、パウロさんありましたけれども、皆のためにあらゆる国の人々の中にってあります。皆のためにってまたこれは分かりづらいですね。皆ね、神様の名前、ユダヤ人にとって名前っていうのはその存在そのものだったんですね。この名前を呼ぶ、だから神様の名前を恐れ多くて呼べない、だから主って言い換えてね呼んでるわけですけれども、名前っていうとその存在そのもの、なのでここで言いたいのは、あらゆる人が神様を褒めたたえる、そして信仰の従順をもたらすために私は務めを受けたんだって。でまたね、難しい言葉、信仰の従順とは何ぞやっていう話になるんですけども、まあ、どうしてもパウロさんの点語も一個一個の言葉がね、その定義が難しい、一個一個の言葉を見ていかないと難しい面があります。信仰どういうことでしょうか。信仰でももちろん、まあ、信仰ですね、信じることです、信頼することです。まあここで信頼、信仰と訳された言葉はピスティスって言うんですけども、よく使われている言葉ですけれども、信頼とも訳せますね、信頼、まあ、この方が分かりやすいかもしれませんね。信仰だとなんか何でもかんでも信じる、がむしゃらに信じるっていう感じですけれども、まあ、確かにね信じるっていうのは大事ですけれども、信頼、神様に信頼する、イエス様に信頼するっていうと、なんかもう少しねこう人格的な関係がより強調されますよね、信頼っていうと。なんか信仰だとね何でもかんでもね信じることに使えちゃいますよね、言葉としては、ね、私はこの壺を信じてます、ね、この壺が私に幸福をもたらしてくださいます、信仰信仰信仰って、ね、それはもう非人格的な信仰です。これは聖書の教えている信仰ではありません。信頼ですよね、人格的なその方との関わりを持って信頼し、また信仰する、ね、私はこの壺を信頼してますってあまり使わないですもんね、日本語的に。だからこの2つの意味があるんだなということ、ちょっとねいつも頭に入れておくとなんかこうすんなり入るかなと思います。まあ信仰、イエス様に信頼するっていうことは、まあ従順、聞き従うことになりますよね。信仰の従順って、まあ聞き従うことです。すなわち神様への信頼の上に聞き従うっていうことですよね。信仰には従順が伴います、まあ、信じているって言いながらその人の言うこと聞かない、注意とか忠告とか聞かないって言ったら、それ信頼してることになりませんもんね。こっち行ったら危ないよって言ってるのに、そういうこと聞かないで別の方行く、それって信頼してませんよね。いやいや、ちょっと私あなたの言うことを信じませんっていうことになっちゃいますから、信頼してるからこそこっち危ないよって言ったら、あそうですか感謝しますってこっちちゃんとした道に行くし、こっちの道行きなさいって言われたら、はい感謝しますってね、こっちの道に行くんです。信仰の従順、信仰には必然的に従順が伴います。まあ、逆に言えば従順でないっていうことは、信頼してない、信仰持ってない、まあ、あるいはそれが弱いっていうふうに、考えていいと思いますけれども、もちろんね信じるって言ってもね、従うって言っても恐怖とかね、おっかないからとか、いやいや従うのではなく、自分のために死んでくださったこの方のために生きたい、この方に従いたいっていう、こう自らねこう積極的に従うっていうことです。なんか信じないと地獄落ちるからちょっと言うこと聞くけどとかね、なんか言うこと聞かなきゃ救い失うんじゃないかとかね、だからちょっと嫌だけど従いますとかじゃなくて、神様感謝しますだから従いますっていうところを従うんですよね。気をつけなきゃいけないと思います。このように福音とはキリストというお方そのものであるということを伝えて、そしてついであなた方ローマの異邦人もこの方によって救われたんだって、ようやくそこから本論にまた戻るわけです。6節7節見ていきたいんですけれども、あなた方もそれらの中に人々、まあ、これも異邦人の中にあって、 イエス・キリストによって召された人々だよね。そのパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々だとね。またちょっと長いね、なんか結構いろんな修飾句がつくんですよね、パウロさん。ローマにいる生徒たちへって言えばいいんだけどね、またローマにいるすべての神を愛されている人々とかね、結構なんかいろんな修飾句がつくんでちょっと読みづらいかなって思うけどね、それはね、なんかね、いろんなことをちゃんとしっかりと伝えたかったってね、パウロさんの思いですけれども、そしてまたそれは神様の思いでもありますけれども、ちょっと一個一個立ち止まりつつ見ていかないと分かりづらい面があります。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、まあ、ここまでが挨拶ですね。そして私たちの父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安があなた方の上にありますように。ここでちょっと祈りが入るんですけれども、挨拶と祈りの順番で、まあ、大体このパウロさんの手紙で大体こんな順番で始まってます、まあ、この挨拶、祈り、そしてまた次回やる8節では感謝が出てくるんですけどね、挨拶、祈り、感謝っていう順番は大体パウロさんの手紙このパターンですね。当時の、まあ、別にパウロさんだけじゃなくて当時の手紙の書き方として一般的だったそうです。他の別に偶像礼拝の人でもね、当時のギリシャの人はこんな感じでいつもパターンとしてね、始まったそうですけれども、まあ、それはともかくとして、自己紹介しましたね、パウロから、ね、異邦人の人、異邦人の人じゃないや、キリストのしもべ、ね、取り分けられた人でね、パウロの自己紹介から、まあ、ちょっと脱線して福音、ね、まあ、脱線って言ってもね大事じゃないっていうことじゃなくてね、まあ、むしろ大事だから脱線したとも言えるんですけども、まあ、福音の説明が長々と入って、いやいやここで受け取り人であるローマの人々へっていう話になるんですけども、そのローマの人々が神の目にどのようなものであるか、あなた方は何者であるのかっていうことをここ伝えてるんですね。まあそれらの人々、まあ、異邦人たちの中にあってローマの人々も召されたもの、まあ、このような言い方からおそらくローマの教会には異邦人が多かったのではないかと言われています。ユダヤ人はあんまり、ユダヤ人よりも異邦人の方が多かったって言われています。まあ、ちなみにローマの教会は家の教会といってね、それぞれの家で数人が集まっていたんじゃないかって言われています。なんか教会って聞くとね、ローマの教会がどっかにドーンってローマの都市にあってそこに送られたんだみたいなイメージがありますけれども、ローマにいくつか家の教会があってね、宮下家なら宮下家でローマの教会があるわけです。おそらく 5,6 人そこに集まるわけです、毎週ね。あとね、それぞれのご家庭の中で集まるわけです。岡村家なら岡村家でね、おそらくこう 5,6 人集まって礼拝毎週捧げてたわけです。そしてまあおそらくそのうちの一つの教会に手紙届けられて、それがいろんな教会に回されたと。そしてその間にまた他の人たちがこの手紙はなんかすごいぞとこう書き写してね、写本っていうんですけども、書き写して残され、そしてまたこの写本から写本が生まれ、またその写本から写本が生まれっていう感じで、なんかどんどんどんどんどんどんどんどんネズミ山式にね増えていって、そしてそれらが今この取り集められてね、翻訳されて今私たちの手元に日本語訳された聖書がここにあるわけですけれども、不思議ですね。ただの手紙がこうして今、2000年の地に私たち読むことができる、神様の摂理を感じますけれども、さてここでも召されたという言葉を2つ赤字にしてしましたけれども、ありますね、召されたって。まあ一節でもね、先ほどパウロさん召された人ってありますけれども、同じ言葉が使われています。パウロが神に召されたように職務の違い、程度の差は確かにあります。しかしローマの信徒たちも神様に召された、呼ばれた 招かれたんだよっていうことをここで伝えてるんですね。ではここでちょっと詳しく名詞の特徴っていうのを改めて取りまとめてね見ていきたいんですけれども、名詞ってじゃあ何でしょうか。名詞の特徴第一に救いへの召しです、ね、異邦人でありました。ローマの人たちほとんどが、ね、それがキリストによって救いへと招かれ応じ救いに預かった。ここに神様側から始めた救いの恵みを見ます。なぜなら異邦人は聖書の神様なんて全く知らない、ね、神様がご自身を表されたのはユダヤ人にだけです。だけどここで異邦人たちにもご自身を表されて招かれた、呼ばれた、召された、生まれながらの人間は神様から呼んでくださらなければ答えようがありません。いや神様を知ろうとすらしません、まあ皆さんのね信仰の始まりも大体そうじゃないでしょうか。クリスチャンホームに生まれたわけ、生まれた方は別として、 そのようなわけでなければなんか別に自分からなんかね、幼い頃から自分って何なんだろうとかね、神って何だとかね、まあそういう思いを持っている方もおられるかもしれませんけれども、あまりの特別感神様を求めるって なかったと思います、まあ求めていたとしても別の全く違う神様ね、偶像をね崇めてたと思いますけれども、しかしある時ふと誰かにね誘われて教会行った、そこで神様知った、人間的に見るとたまたまとか偶然というふうになりますけど、やはりそこには神様の摂理が働いてるんですね。あの呼ばれた、何気に呼ばれた、私はあのね一目惚れした女性から誘われました、誰とは言いませんけれどもね、あの今の妻ですけれども、誘われてなんとなく教会に来た。別に行っても行かなくてもよかったけど、まあ教会行かないって言うからまあね、まあいいよ、まあ、デートを言うても何すればいいか分かんないからね、教会行けばデートなのか、まあいいんじゃないってね、ちょうどいいわって感じでね、まあそんな感じで来ただけの話で、やはりそこには神様の招きがあったわけです。そしてまたその呼びかけに応じた、ね、信じますって応じたとしても、それはやはり神様の恵みによるものですよね。なんか自分が立派だから、なんか自分がすごく真面目な人だから神様の呼びかけに応えることができたんだって、そういうことではありません、テサロニケ人の手紙にこうあります。神は聖御霊による清めと真理による信仰によってあなた方初めから救いにお選びになったからです。別に私たちがねなんか求める求めないとかね、いい人とか悪い人とかそんな関係なしにも初めから救いにお選びになった。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエスキリストの栄光を得させてくださった、ね、ここには何か自分が自分で得たとか自分でこう何か勝ち得たっていうね、そこに人間の誇りは全くありません。私たちが立派だからではなく、神様が一方的に選んでくださった、救いへと召してくださった、まあ、これを第一に召しって何かなということを考えるときに覚えたいことです。第二番目に清さへの召しですね。清さへの召し、先ほどありましたね、召された生徒たちって、言ってましたね。何節でしたっけ、7節6節でしたっけ、召された生徒たちってありましたよね、そうですね、7節ですね。召された生徒たち、召された清い人たち、いやそういうの聞くとね、なんかちょっといや私清くないわってねなっちゃいますよね。いや私こんなこの間もあんなこと言っちゃったとかね、こんなことしちゃった清くないわ、生徒じゃないのかなって、ね、思っちゃいますけれども、ここで生と訳されている言葉は神様のために取り分けるっていう意味があります。神様のために取り分ける、あの今日聖餐式ありますよね、まあ、今日はどうなんでしょうか。だいたい食パンで聖餐式取り行いますよね。多分そこいらのスーパーで買ってきたものだと思います。じゃあそこいらのスーパーの食パンみんな清いですか。そうじゃないですよね。じゃあいつ清くなるんですか、ね、 こう、まあ、誰どなたが買ってきてくださっているのか分かりませんけども、その人が買った時に清くなるんですか、ね、お金払った時にレジ取った瞬間清くなる、いやそうじゃないですね。じゃあ切った時に清くなるんですか、そうじゃないですね。信仰を持ってそれを受けた時、信仰を持って祈った時、知識者が祈った時、清いものとされるんですね。別にパンが特別効果とかね、そういうわけではありません。何の変哲もない食パンが神の恵みを伝える、清いものとされるのは神様のために取り分けられるから。知識者の祈りとそれを受ける皆様それぞれの信仰によってイエス様のゆえに聖なるものとされる。別にそこに食パンが立派だからとかじゃありません。別に多分高級な 生食パンを使ってるわけじゃないと思います。普通の食パンだと思いますね。一斤200円もしないやつだと思います。でも清いんですね。私たちも同じように、私自身はもうどうしようもない罪人、まあ、こんなでもこんなんやっちゃった、こんなん言っちゃった、汚れたものですけれども、神様によって清められ取り分けられた時聖とされる。だからあなた皆さん信じる一人一人は聖となんですね。自分の人生見た時ね、行い見た時つまらんもんですけれども、ね、神様が聖としてくださった。自分がどうかじゃないんです。神様が聖としてくださった。そこに自信持って私は神の聖とですって言えるんですね。だからこそそれにふさわしく生きようとする。聖とされたっても信じてるからこそその清さにふさわしく歩もうとするんですよね。まあ、信じてなかったら清く歩もうとしません、ね、いや聖とされたからってなんか汚れのうちに突き進むならそれは本当には信じてないと思います。清くされたからこそ清さのうちに生きることができる。間違いや罪によって汚れることもありますが、そのたびに神様に立ち返り清められる、そのような清さへと召されているということを覚えたいです。次に3番目が使命への召しですね。救いを受けた者は神のしもべ、奴隷として神様に仕えるからです。パウロが使徒としての務めを受けたように、まあ、程度の差はあれ、あらゆる人がこう皆のために、神様のために信仰の従順に導かれるために召されているということを覚えたいですね。第一コリント人への手紙にはこうあります。あなた方は代価を持って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、代価を持って買い取られたって、要は神様の奴隷となったということです。召されたということです。しもべとして召されたんです。救われたがゆえに自らへり下り、パウロだけでなく私も神様のしもべとして、神様の栄光を表す生き方を求められているということを覚えたいですね。まあ、それぞれの、その召しの具体的な形はあると思いますけれども、ある神学者が船に乗っていたところ、乗客の中に聖書を読んでいる男を見つけたので、男に近づいてこう言いました。あなたはクリスチャンですか？すると男は、はいそうです先生と答えました。神学者は言いました。ではあなたは何をしているのですか？男は笑顔で答えました。私はパン屋です。男にとってクリスチャンであることとパン屋であることは別々のことじゃなくて一つのことだったんですね。パンを作り焼くこと、すなわち日々の生活営みが神様の栄光を表し神様に仕えていることだったんです。私たちも日々のそれぞれの営み生活全体が本当に何気ない生活かもしれません。あんまり大きなことなんかすごいことしないと思います。パウロさんみたいにできないと思います。で日々の何気ない営みが神様の栄光を表すものとなるんです。さて最後の節ですけれどもね、最後7節後半ではパウロさん祈ります。祝福の祈りです。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上に ありますように。長い手紙の挨拶を祝福の祈りを持って終えるんですね、パウロさん。いいですね、この順番がいいですね。恵みと平安、平安と恵みじゃないんです、ね、私たち、ね、平安を祈りますよね。ウクライナに平和があるようにとかね、私のこの問題とか解決してください、自分の心の内の平安求めます。しかしなかなか叶えられない、その時あるかもしれません。というのも、神様の恵みを知らない限り平安は訪れないからです。平安の前に神様の恵みが必要なんですね。逆を言うなら、私たちが神様の恵みを知った時に心の内に平安が訪れる。やはりこの世界が混乱したままなのも神様の恵みを知らないからです。もしプーチンが、ね、神様の恵みを知ったなら平安が訪れるでしょう。突然平安はやってきません。恵みを通して平安がやってきます。ぜひ覚えたいですね。私もついつい何か問題あった時、先んじてこれ解決してくださいとかね、こう平安を先に求めちゃう。確かにそれ大事ですけれども、その前にイエス様が何してくださったのか、恵みを改めて覚えて、それゆえに平安を祈りたいものです。まあ、ビリー・グラハムっていう伝道者がのね、集会にやってきた女性が、まあ、改心したそうです。その女性はこのように証ししています。幼くして母が亡くなった時、天罰が下ったと思いました。しかし今日神の愛を知りました。今までは知識としては知っていましたが、理解していなかったのです。しかし神の愛を知った時、平安が訪れました。神の愛、恵みを知った時に、この女性の心の中に平安が訪れたんですね。それまではね、母が亡くなった時は、これ天罰だって、これ罰だ、神様に愛されてないって思ってたのが、でも神様の愛を今日知った、恵みを知った、その時に平安が訪れる。平安は恵みを通して訪れます。その時に、それを知る時に、この祝福の祈りを自分のものとするのではないでしょうか。パウロの挨拶はこのように、召された私たちが遠く離れていても、一度も会ったことなくても、キリストにあって召され、固く結ばれていること、そこにある恵みと平安という祝福を教えています。この1週間も私たちが神に召されたものとして、その恵みと祝福を大いに受け、歩んでいくことができますように。では祈ります。主よ、皆をたたえます。今日こうして、今日また、御言葉ありがとうございます。主よ、あなた様は私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられました。私たちの身代わりとなって犠牲となり、私たちを、罪の支配からあがなって、あなた様のしもべとしてくださいました。本当にこの大いなる恵みに心から感謝いたします。どうか今日この日、今一度私たちはこの恵みを味わい、そしてあなた様にこんなに愛されているというそのことを実感して、あなた様の、祝福平安のうちに生きるものとされますように、どうかよろしくお願いします。尊き皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。